こんにちは、マローめぐみです。
こんにちは、松本律子です。
このラジオはアメリカ合衆国のオレゴン州に住む私マローめぐみとハワイ州ホノルルに住む松本律子さんの2人のフリーランサーが働くことについてあれこれ語る番組です。約15分間お付き合いくださいということで、はい、お願いいたします。
お願いします。
少し前ですけど英語についてのね会を2回ぐらいやった時があって、うん、割とそれが、で割とその時の回が反響が多かったりしたのでね、やっぱり、英語ってすごく皆さん関心が高いことなんだなって思っておりまして、今日もねちょっと英語の話をしたいなと思ってます。
わかりました、英語、
で私最近ちょっとね考えている持論があって、
はい、お願いします。
英語学習についての持論があってちょっとそれで話してもいいですか？
もちろん。
私ももう私も律子さんも今アメリカに住んでますけど、
はい、
私日本に住んでた時って結構英語学習にお金使ってきたと思うんですよ。まあ英会話学校行ったりいろいろ自分で教材買ったり、でまあ挙句最終的には留学もしたから、しかも語学留学をしたから、結構そういう意味ではお金払ってきてんだけど、
そうだよね、
で自分がまあアメリカに住んでみて割と、まあ、そこそこ普通に困らないぐらいには喋れるようになってみて思うのが、なんかもっと効率がいい勉強の仕方あったなってやっぱり思っちゃうんですね。
なるほどね、
ただそれはそのお金払ってる時にはそれに対して価値を感じているから別にいいんだけど、だしそれぞれの勉強法が間違ってたとも思わないからいいんだけど、ただとはいえやっぱりもうちょっと効率よくお金をかけずにできる方法もあったなとかっていうふうに思うんですね。
なるほど。
で私そのねこのその勉強の方法コンサルタントっていうのが必要なんじゃないかなってちょっと思ってんですよ。
私に必要だ。
多分ね私にも必要なの。
え、あれ？
あのね、
セルフ？
日本の例えば英会話学校とか英会話とか英語学習にまつわるビジネスっていろんな形態があると思うんだけど、勉強の仕方をコンサルしてくれるのってあんまり私聞いたことがなくて、でもやっぱね実はそこが一番私が経験して思うのはそこが一番大事だったんじゃないかなって思ってて、例えばですけどその英会話学校に入ってそうするとそこにそのある種コンサル的な人がいて、いろいろお話ししてって、あ、じゃああなたにはこのプランがいいですよとか、そういうのは教えてくれたりする。例えば半年後、1年後経ってみてここは伸びた、例えば語彙力は伸びたけど、まだ文法の組み立てがうまくいってないからそこをフォーカスしましょうとか、そういったフィードバックはしてくれるわけですよ。だからそういう意味ではもちろんそのコンサル的な要素ってゼロじゃないんだけど、
アドバイザーみたいなね。
そう、アドバイザーですよね。ただそれってあくまでその英会話学校の中のカリキュラムに落とし込むというのがゴールになっちゃうわけですよ。
もちろん、
だからもうその英会話学校の、プログラムありきになっちゃうわけじゃないですか。でも実はもっとその人その人に合った勉強方法だったり、その人それぞれが持ってる課題ってやっぱ一人一人全然違う。例えば律子さんと私だって全然違うじゃないですか。でこれを例えばその、英語レベルってとこで言ったら、例えばじゃあわかんないけど何なんだろう、わかんない、インターミディエート3とかさ、アドバンスとかさ、で切り分けられちゃうかもしれないんだけど、でもそれぞれ律子さんも私も持ってる、なんていうのかな、引き出しとか全然違うところにあったり、そもそもやっぱり英語特に英会話ってその人のキャラクターとか性格とか性質とすごく紐づいてるから、ね、苦手も得意も全然違うところにあるわけじゃないですか。
まあね。
だからそう思うと、そこら辺も加味して、 さらにその人がこうなんていうか楽しんでこう積極的に取り組めるような勉強方法ってなんだろうっていうところも含めてコンサルしてくれるサービスがあったらむちゃくちゃいいんじゃないかなって思ったんですよね。
うん、それはもうなんか全方位網的ってことでしょ。別にどの学校とも限らないし、なんなら学校にも限らないし、いろんな方法論の中から必要だね。
そうだからむしろその学校とは全く関係ないもうサードパーティーが、
うん、
サードパーティー的な人がそういうコンサルをやってくれたらすごいいいなって思って、
うんうんうん、
なんか少し前ですけどその英語の話についてこのラジオで話した時に、
はい、
私はその雑談が苦手っていう話をしたじゃないですか、うんう
ん、はいはい、
でその雑談が苦手な私っていうことをいろいろ突き詰めていくと別に雑談が苦手なんじゃなくて、うん、ユーモアが苦手だった、うんっていうのが分かった。でね、不思議なことに私あの後結構ね、うん、雑談得意になってきたんですよ。
え、なんで？
なんでってなるでしょ、
うん、
あの自分が雑談が苦手なんじゃなくてユーモアに対してコンプレックスがあるっていうことが分かったから、
うん、
これね逆に できるようになったんですよね。
まあでもなんかあの分かんないけど分かるわ、うん、その、うん、自分が何が嫌だったのかがぐしゃぐしゃだと対応できないけど、うん、これ嫌いだったんだなって分かると逆にいけるよね。
そうなんですよ、うん、
分析は大事だ。
そうだから私は別に人と話すことが嫌いなんじゃない。だからそれまでは私ね結構人と話すのがもう嫌いなのかなってちょっと思い込んじゃったのもあったりしたんだけど、うんうんうんうん、別にそれが嫌なんじゃなくてあのユーモア的なことが、しかも別にねユーモアが嫌いなわけでもないんですよ。私お笑い好きだしコメディとかめっちゃ好きだし、
うんうんうん、
だから別にユーモアが嫌いなんじゃなくてユーモアが好きなくせにそれをしっかり言えない自分に対してのコンプレックスだったんですよね要は。って思ったらなんかねそこがすごくクリアになって自分の中で、
はいはいはい、
だから人と例えばその出会い頭にねどっか全然知らない人とカフェでちょっと軽く話したりするときとかに、
うんうん、
あもうなんかこれ3回目ぐらいだからそろそろ出てくるぞみたいなユーモアの展開あるぞみたいなのが分かる。で今まではそれが見えなくてドキドキしちゃってたんだけど、
うん、
もうどうせ3回目ぐらいで来るならもう自ら言ってやろうみたいな。
すごいね、成長したね、
うん、開き直り。そうそうそう。で別にそれが高度な笑いである必要は全然ないわけ、
うん、
っていうのも分かってるから、
うん、
別にベタなこと言ってりゃいいわけだし、
うん、
だからそこのこう問題整理ができたことで割とそこが克服の兆しが見えてきたっていうのがあって、
うんうんうん、
でこれはねやっぱり私がそのラジオということに限らないですけどもそのリツコさんと話したことで見えてきたんですよね多分ね、
うんうんうん、そう話すと分析されるよね自分の頭の中がね、うん、そう若干
そう話さないというか自分の中で一人でこうグズグズグズグズ熟成させてると自分のことを冷静に分析しているようで実はドツボにはまってるっていうか、
うんうん、
実はね冷静に分析できてないことも多かったんだなって思ったりして、
うんうん、
でやっぱりそういう意味でもねその私はこれが得意とか私この勉強法は私に合ってるんだってやっぱ思い込みたくなっちゃうからやっぱりそこにかけてるコストだ時間的コストとか費用的コストもあったりするから、はいはい、やっぱりねどうしてもその自分がやってることが正しいって思いたいんですよね人って。
うんそうだよね、
うん、だけどまあいろいろそこら辺に犠牲を払ってきた私のことを振り返るにあの間違ってはないけどベストなやり方じゃなかったよねって思うし、
うん
うん、多分もっと短時間でもっとインプルーブできた部分いっぱいあったからだからあのやっぱりね英語学習って続けていくと楽しいんだけど一方でコンプレックスとも向き合うことになるじゃないですか、
はい、
うん、でそこがやっぱりね一番しんどいところだと思うんですよ、
うん、
だからなんかそこでコンサル第三者的なコンサルタントの人がいて、
うん、
まあ、全然そのコンプレックスこうこうこうすれば克服できますよ何ヶ月後ぐらいにみたいなね、
うん、
解決策があったらすごいこれ需要あるんじゃないかなと思って、
うん、確かに。だから自分でそこまで切り開くって一回経験したらめぐみちゃんみたいに振り返れるかもしれないけど、
うん、
今から勉強しようって思ってる時はさ、うん、自分でその一番短距離の効率のいいやり方見つけるなんてまず不可能だろうから、
うん、
それをね、誰かしらが教えてくれたら、本当に、そこに信じていけば、早そうよね。
うん。なんかいろいろその英語についてのハウツーとかってたくさん今世の中に出回ってるじゃないですか、うん、
はい、
でもそれはあくまでやっぱりそのみんなへの向けた、うん、マスに向けたハウツーであって、うん、それがそのああ必ずしも自分のコンプレ英語的コンプレックスの部分とマッチしてるかどうかは別問題じゃないですか。
まあね、それはもう本当にマンツーマンの話なんだろうし、うん、マンツーマンでもマンツーマンで英語教えますっていう家庭教師とはまた違うもんね。
うん、
その家庭教師をつけますかつけませんかって、あなたに会った家庭教師ってどんな人か分かりますっていうところからの
コンサートもね。
そう、うん
うん、だからやっぱりどうしてもそのマンツーマンで特に先生一人の先生に固定のマンツーマンレッスンって、
うんうん、
結局その先生の英語に慣れるだけで終わっちゃうんだよね。
そうなの、分かりやすくなっていくの、うん、だんだんその人の喋ってることが。
だけど一歩そのね教室から外に出たら他の人の言ってること分かんねえみたいになるっていうさ
残念、
そういうのもあったりするんですよね。だから
あ、
あの一人の先生に習うメリットももちろんあるけど、それだけだと足りないとこもあったり、あとやっぱりその一人の先生とずっと向き合っていくと、その一人の先生でカバーできない自分のカバーできてない部分っていうのが全く見えない、う
ん、お互い気づかないからね。
そうそう、お互い気づかないとかもあったりするし、なんかねそんなこと考えたりしました。
すごいな。
うん、だから私ねむしろこのコンサルやりたいって思ってて、
うん、
なんか自分がすごく英語で苦労してきてるし、今もあの現在進行形で苦労してますけど、
いやいやいや、
だからこそなんかそういう風に悩んでる人、一歩抜け出せないっていう段階の人にコンサルできたらすごいいいなって思ったりしました。
うん、
ね、
してほしい。
本当したいです、私、リツコさんのコンサル。
してほしいよ、もうコンプレックスの塊だもん。
あのね、リツコさんは割と簡単で。
え？
あの、私、いろんな場面でリツコさんが英語喋ったり聞いてるとこと遭遇してるじゃないですか。
はい。
で、リツコさんってやっぱ会話力はあるんですよね。あの、これが多分ね、普通に、あの、リツコさんがじゃあ英会話教室行って、
うん、
あの先生とちょっとセッションして、
うん、
あの判断されたらあなた会話が苦手ですねって言われちゃうと思うんですよ。
うん、
でもね絶対にそれは間違いで、
うん、
リツコさんは、ね、やっぱ会話力はあるんですよ。
うん、
ただあの会話が下手っていう演出を自分で自らしている。
え、そんな高度なことしてるの私。
そう、
すごいな。
そうなんですよね。
どんだけ無意識なマイナスなんだ。
そうそうそうそう、謙遜が行き過ぎてるっていうか。
ええ
ー。私喋れませんっていうのをやっぱ出しちゃうから無意識に。
あ、でもそれはもうね無意識のガードなんだよね。
そうそうそう。
だから難しい。思われちゃ困りますよみたいな。
だから難しいこと言わないでとか、
うんうんうん、
私喋れない前提でお願いしますねっていう、うんうん、まあ要はそういう防御なんだろうけど。
防御だよね。うんうん、
でも。ね、それが何ていうかコンプレックスを育ててもいるっていうさ、
うん、
だから
実際そうです。
だからあのまずあ私はある程度喋れるんだっていうことをまず認めて、その先どうするかっていう、うんうん、あのことにフォーカスするとすごくいいんじゃないかなと思いますけどね。
うん、
でそのためにじゃあこれをしたらいいよっていうのを私が言っていけたらすごくいいのかなって思います。
うん、確かにね。
うん、
あのそれをめぐみちゃんにそれに近いことを言われ続けて、
うん、
若干心持ちは変わっているのよ、これでも。
まあね、
言わないって言わないみたいな。
てか実際できてますからね、リツコさんは。あのだからもし私がコンサルをするとしたら、まあ、リツコさんに言えるのは、うんうん、もうある程度の語彙力とかあの会話力はあるから、あとはまあ言うとしたら発音のとこだけじゃないですかね。その発音はあのネイティブみたいな発音する必要は全然なくて、
うん、
リツコさんの場合は喋るスピードを 1.5 倍に落とすことでだいぶ変わると思います
ね。私早いよね。
そう、早口なんだよね。
早口だよね。なんなら日本語もなんだけどね。
ラジオではねゆっくり話してますけどね。
これ意識的だもん、すっごい。
うんうん、なんかあの前に会議の時に仕事のミーティングの時に丸まってるって言われてましたよね。
そう、私あれもう本当にいろんな意味で いろんな意味で残ってるんだけど私の中に、まあ、言った人が誰だっていう話も含めて残ってるんだけど、
うん、
丸めちゃいけないんだなっていうね。
まあ要は早口、
はい、
早口癖、
うん、
だからそれを 1.5 倍にスピード落とすだけでだいぶ発音変わるし、発音変わるというか伝わるようになるから、うん、それだけで、うん、なんかだいぶ変わるんじゃないかなっていう。
はい。
あれ、よく律子さんが伝わらない英単語、ジンジャーエール、うん、ジンジャーエール問題あるじゃない、うん、
ジンジャーエールね。
お店とかで、レストランで、ジンジャーエールが伝わらなくてオーダーできないって問題があるんだけど、はい、あれもやっぱり同じ問題だと思うから。
ゆっくり言ったらいいの？
ゆっくり大きい声で言えば伝わると思います、
ね、私ね、ジンジャーエールに関しては、うん、いろんなこと試したんだけどね、うん、大きくゆっくりもやったけどなかなか伝わらない、う
ん、多分ね、自分が思ってる以上に早口なんですよ。
そういうことか、
うん、
そうそう、もうジンジャーエールみたいに言えばいいのかな。
ジンジャーエールって言えば絶対伝わるじゃないですか、
うん、
で
もそうだよね、
うん、
ちょっと早くなっちゃうんだよね。
そうそう、ドキドキしたからぐるぐるって
ジンジャーエールみたいになって、
そうそうそう、で
パルンってなって
なっちゃう、
うん、
でもまあこれはね、私も経験あるからすごいよくわかりますよ。やっぱり伝わらないとドキドキしちゃうし、
そうなの、焦っちゃうんだよね。
そう、あとはやっぱりその早く、なんか自分が英語が苦手意識があると、相手が私の英語に対してイライラしてるんじゃないかって想像しちゃって、
うん、
早く言わなきゃって思っちゃうんですよね。
そうそう、すっごいね、うん、遅いことがなんかこう礼儀正しくない感がしちゃって、うん、
相手を待たせてるみたいなね。
そうそうそう、早く終わってあげなければみたいな、失礼失礼みたいな、
うん、早く私ちゃっちゃと言いますんでみたいな、
う
ん、
そう、ちょっとだけ時間くださいねみたいな、私にちょっとだけでいいから手伝って付き合ってねみたいな、
うん、
遠慮がちな、
うん、そうそう、だから結局は謙遜から全て来てるんだと思うんですけど、
すら遠慮がちな人生だな。
でもまあわかります、
うんうんうんうん、
早く言うとやっぱりなんか早く言わなきゃっていう気分だったり、あとはまあ、
う
ん、あとはやっぱりその世の中のペラペラ人種を見てると、
うんうん、
早く喋れ、ね、うん、そう、早く喋れた方がかっこいいと思うし、うん、だから早く喋んなきゃっていう気持ちが生まれちゃうのも、まあ要は世の中からの圧力の一個だと思うんですけど、
うんうんうんうん、
まあね、ゆっくり喋ると伝わるのは確実、
うん、
と思ったりしたんで、
うん、
もしコンサルご希望の方は私無料でやりますんでご連絡ください。
いいですね。いやでも本当に必要だと思うんだよね、うん、ある程度は道を誰かがこう作ってくれた方が圧倒的に早いし、うん、あと自分に自信になる、もう私のようなこの自信のなさこちゃんが特にですけど、
うん、
うん、
ね、
うん、
いや私も本当そう思いますよ
ね、
うん、ということでちょっとそろそろお時間なので、
はい、
ここで切りますね。
そうですね、ありがとうございました。
はい、はい、では皆様また、
はい、さよなら、はい、
さよなら。